それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの手紙第1、4章7節から12節。ヨハネの手紙、ヨハネの手紙第1、4章7節から12節です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。それではこの箇所より、愛するという召しと題して、デイビッド・キム宣教師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます、皆さん。 Can you turn to your neighbor and say、Happy Sunday? I'm glad to be worshiping with you.
日曜日おめでとうございます。一緒に礼拝できて嬉しいですと言ってみてください。
How do I know that I am truly a child of God?
私たちはどのようにしたら私たちは本当に神様の子供であるかということを知ることができるでしょうか。
This has been the question that the Apostle John has been answering throughout this letter.
このヨハネの手紙第一を通してヨハネがはこのような質問に答えてくれています。
Today we come across the third time that the Apostle John reminds us that one of the marks of a true Christian is love.
今日は3回目になるんですけれども、使徒ヨハネが本当のクリスチャンの性質の一つは愛であるということを語っているところを見ていきたいと思います。
In chapter 2, he explains that we love one another because God is light.
2章では使徒ヨハネは私たちが互いを愛するのは神様が光だからだと言っています。
In chapter 3, he explains that we love one another because God is our Father and we together are family.
3章では使徒ヨハネは私たちが互いを愛するのは神様が私たちの父なる神様で、そして私たちはその家族だからだと言っています。
In today's text, the Apostle John exhorts Christian to love one another because God is love.
そして今日の聖書箇所では使徒ヨハネはクリスチャンたち、私たちクリスチャンが互いを愛し合うのは神様が愛であるからだと言っています。
Today we'll be looking at three things.
今日は3つのことを見ていきたいと思います。
First, the change in the Christian's nature.
1つ目にクリスチャンの性質の変化。
Second, the changer of the Christian's nature.
2つ目にクリスチャンの性質は何がその性質を変えるのか。
And third, the world's reaction to this change.
3つ目にその変化に対してこの世の中はどのように反応するのかです。
But before we begin, let's pray.
始める前にお祈りいたしましょう。
Father, we thank you for your love and your grace.
天の父なる神様、あなたの愛と恵みを感謝します。
Thank you for gathering us here today.
今日このように私たちを集めてくださって感謝いたします。
We thank you that you love us.
あなたが愛してくださっていることをありがとうございます。
And we thank you for your word.
そして御言葉をありがとうございます。
Please speak to our hearts this morning.
今朝あなたが私たちの心に語ってください。
Help us to remember the gospel.
私たちが福音を思い出すことを助けてください。
Please receive all the glory from our lives.
私たちの生活のすべてを通してあなたの栄光を受け取ってください。
We love you because you first loved us.
あなたが私たちを初めに愛してくださいましたから私たちはあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆を通してお祈りいたします。
Amen.Point one, the change of the Christian's nature.
1つ目のポイント、クリスチャンの性質の変化。
popular phrase that has been used in America in the recent years is love wins.
最近アメリカで流行っている言葉の一つに、愛は勝つという言葉があります。
Without understanding the intention behind these words, I think majority of the world would think that this is a nice statement.
この言葉の本当の裏の目的を知らないならば、私たちのほとんどはこの言葉はすごくいい言葉だと思うと思います。
However, the person who began using this phrase had a specific purpose.
しかし、この言葉を言い始めた人の目的にはある裏の目的がありました。
They were trying to promote the idea that the traditional definitions of marriage needed to change.
その裏の目的というのは、伝統的な結婚の考え方は変わらなければいけない。という考えを伝えたいという目的でした。
Meaning that any two people, regardless of their gender, should be able to get married as long as they loved each other.
その考えというのは、どのような二人であっても性別に関わらず愛し合っているのであれば、結婚する権利が与えられるべきだという考え方です。
The problem that lies behind this worldview is the question of who gets to define love and its limits.
このような考え方や世界観の問題というのは、果たして誰がその愛を定義するのか、そしてその愛の制約というのはどのようなものなのかということです。
Should we be able to have multiple spouses?
例えば、私たちは複数の配偶者を持つことは良いのでしょうか?
Should this be restricted to purely human relationships?
そして結婚というのは、人間だけの関係にとどまるべきということでしょうか?
Should we include the ability to get married to animals or fictional characters because love wins?
そして愛が勝つからといって、動物、例えば動物と結婚したりとか、そして架空の存在と結婚するキャラクターと存在するようなことは許されるべきでしょうか?
In today's text, the Apostle John reminds us of our call to love one another in verse 7.
今日の聖書箇所の7節では、使徒ヨハネは私たちに互いを愛するように、語っています。
Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love.
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。
What does the Apostle John mean when he calls us to love one another?
使徒ヨハネがそれを言うときに、互いに愛し合うというのはどのような意味でしょうか?
The narrative that's becoming popular in our world today is to look inside of your heart to see who you truly are.
最近よくある考え方としては、私たちの心の中を見て、そして私たちが本当に誰か考えてみようという考え方です。
However, the Bible says this about our hearts in Jeremiah 17, verse 9.
しかし、聖書は私たちの心がどのようなものであるのか、エレミヤ書17章9節ではこのように語っています。
The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it?
人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。
Therefore, we cannot look to ourselves to define love and its limits.
ですから私たちは自分の心を見て、愛を定義したり、そしてその制約を知ったりということはできないわけです。
Rather, we must look to God and His Word to understand what love truly is.
そうではなくて、私たちは神様を見て、そして神様の言葉を理解して本当に愛が何であるかを理解しなければなりません。
The intention behind the Apostle John's call to love is this: true children of God will resemble the characteristics of their heavenly Father.
使徒ヨハネが私たちを愛に、互いに愛なさいという時の背景にある意図というのは、本当の神様の子供というのは父なる神様に似ていくということがあります。
And since God is love, His children will also love.
神様は愛の方ですから、その子供たちは同じように愛するようになります。
They will not define love on their own, but they will look to Scripture to see what love truly is.
私たちは 愛を自分たちで定義しませんけれども、その代わりに聖書を見て本当のラブ愛というのは何かというのを理解します。
Pastor Josiah Momose read this part a few weeks ago, but let's revisit 1 Corinthians 13, chapter 13, verses 1 to 7.
ジョザイア牧師が数週間前に語ったところでもありますけれども、第一コリント人への手紙第一13章1から7節をもう一回見てみましょう。
If I speak in the tongues of men and angels, but have not love,I am a noisy gong or a clanging cymbal.
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。
And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.
たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。
If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.
たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。
Love is patient and kind.Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude.
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。
It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful.
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず。
It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth.
不正を喜ばずに真理を喜びます。
Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.
すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。
Whenever I read this passage, my heart hurts.
この聖書箇所を読むとき、私の心は痛みます。
Although I have seen the ways that I've grown in loving others, I see in many ways that I fall short.
私が他人を愛するという点によって成長してきた部分もあるんですけれども、一方で多くの部分において失敗していることを思い出します。
At times I am impatient, I am unkind, I envy and I boast.
時に私は寛容ではなく、不親切で、そして妬み、そして高慢になります。
As someone who knows that the greatest commandments is to love God and love our neighbor, I fall short time and time again.
神様の一番の命令というのは神様を愛し、そして隣人を愛しなさいということを知っている者としてはたくさんその失敗してしまいます。
Is there any way for a sinner like me to be assured that I am indeed a child of God?
私のような罪人が私は本当に神様の子供であると確信を得る術はあるのでしょうか。
Throughout this letter, the Apostle John explains that true Christians will not achieve sinless perfection, but will head towards a holy direction during this lifetime.
使徒ヨハネがこの手紙を通して語っているのは、クリスチャンはこの罪のない状態というのをこの人生において成し遂げることはできないとしても、その罪のない状態に向かって進んでいくということです。
The reason Christians are broken whenever they recognize their sin and seek to grow in love is because they have been given a new nature.
クリスチャンが自分が罪ある、壊れたものであるということを認識して、そして愛において成長しようとするのは、新しい性質が与えられているからです。
They have been given a new heart.
新しい心が与えられているからです。
They are new creationsThey will wage war with their former nature, which remains in their flesh.
そしてまだ古い肉に残っている昔の性質と戦おうとします。
Today's text explains that people who love have been born of God and know God.
今日の聖書箇所が語っているのは、愛する者たちは神様から生まれたもので、そして神様を知っているものである。
This is not the result of effort, but purely by grace.
これは努力の結果ではなくて、ただ 恵みによるものです。私たちが互いを愛することにおいて成長しようとするときに覚えておきたいのは、それを働きを私の中に始められたのは神様だということです。
いいですか。はい。In Philippians 1:6, the Apostle Paul says this: "And I am sure that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ."
使徒パウロはフィリピ人への手紙1章6節で次のように言っています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。
Amen.
Amen.
Okay. Point two, the changer of the Christian's nature.
2つ目のポイント、何がクリスチャンの性質を変えるのか。
Growing up, my mother constantly told me to eat more vegetables.
小さい頃に私の母は私にもっと野菜を食べなさいとよく言いました。しかし何回言われても私は野菜を食べることを避けようとしました。しかし昨年、腹痛によって、医者に訪れることになりました。
He explained that several things were going on in my body, but one thing I needed to do.Was to change my eating habits.
いくつかの症状が体の中に起こっているんですけれども、やらなきゃいけないのは食生活を変えることだと言いました。
It was one thing to be told to do something versus experiencing the need to do something personally.
何かをしなさいと言われるのと、そして実際やらなければいけないことに直面するのではだいぶ違いますね。
Throughout the letter of 1 John, the Apostle John reminds us that we need to love one another.
ヨハネの手紙第1を通して、使徒ヨハネは私たちに互いを愛するように語っています。
But why is our growth so slow at times?
しかし私たちの成長はなぜ時にそんなに遅いのでしょうか。
Why do we feel like it's impossible to love certain people no matter how hard we try?
例えばどんなに頑張ってもある人たちは許すのは許しがたいと思ってしまうのは何でなんでしょうか。
In today's text, the Apostle John doesn't just remind us that we should love one another because of our new nature.
今日の聖書箇所で使徒ヨハネは私たちの性質が変えられたから互いを愛しましょうと言っているだけではありません。
He also reminds us of how and why we were given this new nature in the first place.
使徒ヨハネは私たちに なぜそしてどのようにその新しい性質がそもそも与えられたのかということを教えています。
Verses 9 and 10. In this is love. In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him.
今日の聖書箇所であるヨハの手紙第1の4章9節から10節を読みいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。
And this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.
10節です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
I remember hearing one of my seminary professors say, God didn't send Jesus so that he could love us.
私の神学校の教授が言っていたことを思い出します。彼が言ったのは、神様はイエス様を送ったのは、神様が私たちを愛することができるようになるためではないと。
But rather, God sent Jesus because he loved us.
そうではなくて、神様がイエス様を送ったのは、ただ神様が私たちを愛しておられたからだと。
In today's text, the Apostle John shares this comforting truth with us.
今日の聖書箇所を通して使徒ヨハネは私たちに次の慰めの、真実を語っています。
God does not love us based on our ability to love him and others.
それは神様が私たちを愛するのは私たちの神様を愛して隣人を互いに愛したりする能力によって私たちを愛しているわけではないということです。
God loved us despite our hatred towards him and others.
神様は例えば私たちが神様や他の人を憎んでいたとしても神様は愛してくださっています。
Because we were utterly helpless to save ourselves, God sent his one and only son to be the propitiation for our sins.
私たちは自分を救うことは決してできないので、神様は唯一の御子である、御子であるイエス様を私たちの罪のなだめの供え物として送ってくださいました。
Throughout the Old Testament, the people of God offered animal sacrifices to cleanse them of their sins.
旧約聖書では、神様の民たちは自分たちの罪を清めるのに動物の生贄を捧げます。
However, there is no power in the blood of an ordinary lamb.
しかし、通常の動物の羊の血には力はありません。
These sacrifices were pointing forward to Jesus, who would be the ultimate sacrifice for sin.
このような旧約聖書の動物の捧げ物というのは、本当に私たちの罪の究極のなだめ物であるイエス様を指し示していたものでした。
Hebrews 26-27. For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained,Separate from sinners and exalted above the heavens.
ヘブル人への手紙7章26、27節を読みいたします。26節、このような方、敬虔で悪も汚れもなく、罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。
He has no need like those high priests to offer sacrifices daily.First for his own sins and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself.
27節、イエスは他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。
Jesus' sacrifice on the cross completely satisfied the wrath of God once and for all.
十字架でのイエス様の犠牲というのは、神様の怒りを一度にして、そしてすべて満足、完全にしてくださいました。
That's what it means when the Bible says that Jesus was the propitiation for sin.
それが聖書の言うところのイエス様が罪のためのなだめ物であったということです。
Therefore, whenever our hearts condemn us, remember that God is greater.
ですから私たちが罪によって苛まれるときに、神様はもっともっと大きな方であるということを思い出しましょう。
Whenever we stumble in our love for others, we must first return to the unconditional love of God.
私たちが他の人々を愛するのに困難を覚えるときに、私たちはまず神様の無条件の愛に立ち戻らなければなりません。
Meditating on the truth of the gospel will help us to remember how we were loved and also how we are to love.
福音の真実に考えを巡らせることは、私たちがまずどのように愛されたか、そしてだからどのように愛さなければならないかということを思い出させてくださいます。
Child of God, He loves you.
神様の子供たち、神様はあなたたちを愛しています。
And the proof is not in our emotions or life circumstances.
その証拠や確証というのは、私たちがそのように思うとか感情や気持ちや、そして置かれている状況ではありません。
The proof is solely in the cross of Christ where true love and true justice meet.
唯一の証拠というのは、本当の愛と本当の正義が混じり合ったそのイエス様の十字架にだけあります。
Point three.The world's reaction to this change.
ポイント3、この性質の変化に対するこの世の中の反応。
What would you do if you were in charge of growing Kaihin Makuhari Grace Church?
もしあなたがこの Kaihin Makuhari Grace Church 教会の成長させる役割を担っていたとしたらどうするでしょうか。
I googled how to grow your church to get some ideas.
私はどのようにしたら教会を成長できるかと Google で ちょっとアイデアを得るために検索してみました。
According to Google, we should use social media.
Google、インターネットによれば、例えば私たちはソーシャルメディアを使うべきだと。
Host more holiday, festivals and events.
休日の、お祭りとかイベントをもっと、開催すべきだと。
And also shorten our sermons.
そして説教をもっと短くすべきだ。
すみません。Some of the tips online, could be helpful, but they are not the things that should be given priority.
インターネットが教えてくれることというのは助けになることもありますけれども、しかし、優先すべき事項ではありませんでした。
The Bible tells us exactly where most of our energy and effort should be put in.
しかし一方で聖書は私たちのエネルギーやリソースやそして努力をどのように使うべきかというのを明確に示してくれています。
Hear Jesus' prayer for us in the high priestly prayer. This is John 17:20-23.
大祭司の祈りと言われるイエス様が私たちのためにお祈りしてくださったところを見てみましょう。
I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word.
これはヨハネの福音書17章20から23節です。1節ごとにお読みします。20節。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。
That they may all be one.Just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me.
21節。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。
The glory that you have given me, I have given to them.That they may be one, even as we are one.
22節。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。
I in them, and you in me, that they may be perfectly one, so that the world may know that you have sent me and love them, even as you loved me.
23節。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。
This was Jesus's prayer for the church today.
このイエス様のお祈りは今日の私たちの教会のためでもあります。
That we who believe in the name of Jesus would be united as one.
そのお祈りというのはイエス様の名を信じる者たちが一つに一致することです。
He explains that our love and unity for one another is proof to the outside world that God sent Jesus and that God loves His children.
イエス様は私たちの一致と互いに愛し合っていることというのは神様がイエス様を送られてそして神様が私たちを愛しておられるということの、その教会外への証拠になると言っています。
Do we love one another in such a way that catches the attention of those who have yet to believe?
私たちはまだ信じていない方々の目を引くほどにあっと思うような形で互いを愛し合っているでしょうか?
In the eyes of Satan, I cannot imagine a more dangerous church than one where its people believe the gospel for themselves and for one another.
サタンの視点に立ってみると、サタンにとって一番嫌な教会というのは、福音をその教会の人たちが自分自身信じていて、そしてその愛を実践しているような教会です。
The gospel that frees us to love one another without conditions.
福音は私たちが無条件に互いを愛することを可能にしてくれます。
A kind of love that puts others first and ourselves last.
その愛というのは、他の人を最初にして、自分自身を後回しにするような愛です。
The more we grow in this kind of love, the more God is made visible to those outside the church.
私たちがこのような愛において成長するに従って神様の愛というのがより教会の外に見えるようになっていきます。
Hear the words of the Apostle John in verses 11 and 12 of today's text.
次のお話しするのが11節12節で使徒ヨハネが話している内容です。
Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
ヨハネの手紙第14章11節です。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.
12節、未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
The Apostle John reminds us that because God so loved us, we should also love one another.
使徒ヨハネが私たちに思い出すように言っているのは、神様がこれほどまでに私たちが愛してくださっているので、私たちも互いに愛し合うべきだということです。
And although no one has ever seen God, He is present.
神様を見た人というのはいないんですけれども、しかし神様は共におられます。
Our love for one another is proof of His presence.
私たちが互いに愛すること、互いへの愛というのが神様の存在、臨在の証拠です。
And because God is present in us, He will make sure our love grows and will one day be made perfect.
そして神様が共におられるので、私たちを愛において成長させてくださいますし、そして、そのあるとき将来私たちを完全な姿にもしてくださいます。
Once again, not in this life, but in the life to come.
もちろんそのこの人生においてではないですけれども次の、世においてです。
Can this be our prayer for our church and the Church of Japan?
私たちはそしてこの教会のためにそして日本の教会のために、このようにお祈りできないでしょうか。
That God would help us to never doubt His love for us.
その祈りというのは、私たちが神様の愛に対しての疑うことがないように。
That we would daily revisit the cross of Christ, where His love and mercy were fully revealed.
そして神様の愛と憐れみが本当に現れているそのイエス様の十字架に私たちが毎日立ち返ることができるようにと。
That God would free us to love one another in the same way He has loved us.
そして神様が私たちを愛してくれるのと同じように他の人々も互いに愛し合うことができるようにと。
And through our love for Him and for one another, that He would receive the glory.
そして私たちが神様を愛し、そして互いに愛し合うことによって、神様が栄光をお受け取りになられるようにと。
And many people in Chiba, Japan, and the world would see Christ through His church.
そして千葉にいる、そして日本にいる、そして世界の多くの人々が教会を通してイエス様を見ることができるようにと。
Before I close in prayer, can we take just one minute to pray this on our own?
で、お祈りによって説教を終える前にですね、1分間時間を取ってこれらのことについてそれぞれ祈ってみたいと思います。
Let's pray.Father, we thank you for loving us.
天の父なる神様、私たちを愛してくださって感謝します。
We pray that you would help us to remember how amazing your grace is every single day.
毎日あなたの恵みの素晴らしさを思い出すことができるように私たちを助けてください。
As we sang earlier, our chains are truly free.
私たちが、歌ったように私たちのその鎖というのはもうすでに解き放たれました。
Thank you that you are present in us.
私たちと共にいてくださって感謝いたします。
And as a result of the change that you made for us, I pray that you would help us to love you and to love one another.
私たちの中に起こしてくださった変化によって私たちが神様を愛しそして互いに愛することができるように助けてください。
Thank you for loving this church and the church in Japan.
この教会をそして日本の教会を愛してくださって感謝します。
We pray that you would use this church powerfully for your glory.
あなたのご栄光のためにこの教会をどうかお持ちください。
Lord, we love you because you first loved us.
あなたが私たちを初めに愛してくださいましたから私たちもあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りいたします。